司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りしている「あ、司法書士に聞いてみよう」の時間です。司法書士は会社設立や不動産登記、そして相続、遺言、借金、後見人など皆さんの相談に乗って最良の進め方と法律事務をサポートしてくださる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、宮城県司法書士会所属の司法書士の宮城克也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日のテーマは民事調停についてということなんですけれども、はい、ちょっと難しそうなテーマですね。
はい、おそらくあまり皆さん聞かれたことがないような、
はい、
テーマなのかなと思われます。
そうですね、私数年来このラジオやってますけれども、はい、このテーマでお話しされる方多分初めてのような気がするんですよね。
はい、
イメージだとあまりこの司法書士の皆さん大体相続とか遺言とか登記とか、はい、そういうお話はされるんですが、はい、民事調停も担当されるんですか？
はい、ですね、
はい、
司法書士も開催場所の訴訟代理権がありますので、
はい、
開催場所に継続される事件であれば、
うん、はい、
民事調停も普通の一般の民事訴訟も、
はい、
代理人として裁判所に出廷して、
はい、
代理行為をすることができます。
あ、そうなんですね。
はい、
今宮城さん、民事調停、はい、民事訴訟ってこう言い分けたんですけど、はい、ここってどっか違いはあるんですか？
はい、両方とも裁判所を使って、はい、身近なトラブルを訴訟で、裁判所で解決するということは同じなんですけれども、はい、制度として訴訟と調停、民事調停は違うものになります。
違うんですね。はい、なんかごっちゃになってるんですけど、
はい、
じゃあその違いから簡単に説明していただいていいですか？
は
い、
ですね、はい、訴訟というのは、裁判所がですね、裁判官にはなりますけれども、
はい、
当事者双方の言い分を聞いた上で、
はい、
証拠を調べた上で法律に照らして、はい、どちらの言い分が正しいかを、
はい、
まあ決める、結局は勝ち負けを決めるっていう制度になります。
あ、じゃ あこっちが悪いこっちが悪いみたいな感じなんですか？
はい、まあ、悪いっていうよりはです、悪いというよりはですね、
はい、
どちらの言い分が証拠に基づけば正しいのかな、
はい、
より正しいのかな、まあ、両方とも言いたいことはあるんでしょうけれども、はい、証拠に基づけばこちらのどちらかの一方の言ってることの方が、まあ、より真実に近いでしょうっていう意味合いで、
はい
はい、勝ち負けを判断してるっていうことになります。
はい、
で調停の方はですね、
はい、
これとはもう全く違いまして、勝ち負けを決めるというよりはですね、
はい、
裁判所を使って紛争当事者双方が、
はい、
お互いに話し合いの場を話し合ってですね、
はい、
歩み寄りをしていただいて、まあ、お互いに譲歩していただいて、
はい、
納得した上で紛争を解決しましょうっていう手続きになります。
じゃあ誰かがこう裁くみたいな感じではないんですか？
はい、裁判所が間に入って仲介はいたしますけれども、
はい、
あくまでもお互い紛争当事者 両方が、
はい、
合意していただいて納得していただいた上で、うん、紛争を解決するということになりますので、
はい、
裁判所が一方的にこうどちらが勝ちどちらが負けというような形で解決はしません。
はい、
はい、
なんか似てるんだけどちょっと違う、まあ、裁判官 が、はい、こうですよっていう、まあ、自分の判断を下すものではないんですね。
はい、一応裁判所がお互いの言い分を聞いた上で、
はい、
解決案としてこういうものはどうですかっていう案は提案いたしますけれども、
はい、
それはあくまでもそれに拘束されることはなくて、
はい、
当事者双方がそれで納得すれば合意できますけれども、
はい、
一方が納得しないっていうことであれば、
はい、
合意はできませんので、調停の方は話し合いがまとまらず調停が成立しませんっていう形でなりますので、
はい、
裁判のように強制的にもう 勝ち負けが決まってしまうっていうことにはなりません。いくら裁判所が和解案とか仲介案を出したとしても、
はい、
そういうふうにはならないっていう形になります。
調停が成立しない場合もあるんですか？
あります。
そうなんだ、
はい、そもそも調停が成立しないケース、はい、一番多いのは、
はい、
相手方ですね、申し立てした人、裁判を起こした、調停を申し立てした人間のことを申し立て人と言いますけれども、はい、相手方の方なんですけれども、はい、それがそもそも呼び出しても裁判所に来ない。
来ない。
来ない。もう無視するっていうケースがあります。で、これはもう、相手が出てこないっていうことは、
はい、
調停話し合いで、紛争を解決したいとは考えていないっていうことになりますので、そもそもそれはもう、調停が成立しないっていう形です。はい、
じゃ通っちゃうんですか、こっちの言い分が。
いえ、あくまでも両、はい、裁判とは違って、裁判であれば、
はい、
相手が出頭しなければ、
はい、
裁判の場合はちょっと申し立てに相手方という言い方ではなくて原告被告って言い方をしますけれども、
ね、
はい、原告が裁判を起こします、はい、した場合に相手方被告が出頭しなかった時は、
はい、
出頭しなかった人間、
はい、
被告は原告が言ってることを認めているので出頭しなかったんですねって裁判所は判断して、原告が勝ちました、いわゆる勝訴っていう結論を出して判決にして終わらせます。ただ調停はあくまでもお互いが合意してもらうことが前提なので、はい、お互い合意 しない限りは調停は成立しません。だから出てこないってことは合意のしようがないですから、
はい、保留状態ですか、
はい、なのでそうなると紛争は調停では紛争は解決しないっていうことになってしまうので、
はい、
そうなるとやっぱり調停では処理できませんでしたってことで、もう一度やっぱり裁判を起こしてもらう、訴訟を起こしてもらうっていう手続きに移行しなければいけないっていう、
はい、
まあデメリットの唯一デメリットにはなりますけれども、そういう、はい、もう二度手間になるっていうことはどうしても出てきてしまうっていう形にはなります。
うん、そうなんです
ね、はい。
決着つけたい人も中にはいらっしゃるってことですね。
はい、はい、やっぱりお互い話し合ってっていうことですけれども、やっぱり裁判とか調停でも何でもいいんですけど、裁判所に事件が持ち込まれるっていうことは、
はい、
やっぱりその前にお互いにやっぱりいろんな話し合いをやっぱりされてるはずなんですね。
確かにそうですよね、
はいはい、いきなり裁判っていうことはあんまりないです、はい、裁判所に申し立てしますってことはないですから、
はい、
やっぱりいろんな話し合いをして、やっぱりそれでも話し合いがまとまらなくて、
はい、
もう裁判所に手助けしてもらわないとどうしようもないっていうような状況になって初めてなりますので、
はい、
となるとやっぱりお互いに裁判になる前の話し合いでもう全然意見が噛み合わない、もう全く話にならないっていう状況ですと、いくら調停やって裁判所で調停を申し立てしたとしても、うん、もうまとまる可能性ないですよねっていうんであれば、もういきなり裁判を起こしてしまうっていう選択もあります。
そうなんですね、
はい、
そういった、まあ、民事調停で司法書士の皆さんはどうやって関わるんですか？
ですね、
はい、
直接代理するっていうこともあります、
うん、
あるいは調停の場合はそもそも代理人がついてっていうんではなくて、はい、当事者同士が本人同士が裁判所に来ていただいて、もうざっくばらんに裁判所の、
は
い、いわゆる裁判官、一応裁判所の方はですね、裁判官と調停委員2名っていう方が選任されて、
はい、
この方たちがお話を聞く形になります、
はい、第三者がそこに何名か入って、
はい、
まあ、喧嘩にならないように、
あ、はい、お互いの一応、まあ、
はい、
喧嘩になりそうな場合は、
はい、
一緒の、
席
にはつかないです。代わり番号に入っていただいてっていう形でやりますけれども、
はい
はい、やっぱり一緒のテーブルにつくっていうことはあんまりないです。
あ、そうなんですね、
はいはい、やっぱり喧嘩になるっていうのが一番困りますので。
で、司法書士の皆さんは代理人ということは、
はい、
ご本人に代わってで、
はい、
そのテーブルについて、
はい、
先方の、
まあ、はい、
ご本人か、あるいは向こうも代理人だったら代理人同士になるわけですよね。
はい、はい、代理人になります。
で、お話し合いをすると、はい、そういうお仕事もされてるんですね。
あ、はい、司法書士も先ほど言いました通り、関西裁判所の、
はい、
については訴訟の代理権を持ってますので、
はい
はい、代理人として出廷して、
はいはい、
ご本人の代わりに、
はい、
手続きを取るっていうこともできますので、
はい、なるほど。司法書士の皆さんってそれぞれこう、まあ、何でもやりますけど、ちょっとこう得意分野があるようなお話もあるんですが、
はい、
割と宮城さんはそういったまあ、お客様というかご相談が多いような感じなんですか？はいはい、
そうですね、どちらかというとそういう、はい、 もうお問い合わせというか、はい、多くて、はい、対応しているっていう形にはなります。
そうなんだ、はい、初めて聞きました、はい、
多分裁判っていうとどうしてもやっぱり弁護士さんっていうイメージが先に、はい、立ちますので、はい、やっぱり弁護士さんのところにっていうことにはなると思いますけれども、
はい、
司法書士も別に簡易裁判所であれば、はい、まあ、簡易裁判所の場合はちょっと金額の制限があって140万円っていう金額の制限はありますけれども、はい、140万円以内の請求であれば、はい、裁判所で代理することできますので、まあ弁護士さんに頼むほどの案件でもないなと思うようなことがあれば、はい、もう司法書士に相談していただければと思います。
なるほど。例えばこの民事調停とか全然関係ない状態でいろんなお手続きを進める上で、はいはい、その流れで民事調停に行くようなこともあるんですか？
いきなりはないですね。
あ、
はい、まあ一応、はい、相談、ご相談伺った時点ではやはり相手方がどう考えているかっていうのはまだ分かりませんので、はい、やっぱり書面をお出しして相手方の意見、はい、私の方が代理人としてこの事件を受けましたので、
はい、
ご本人はこういう希望でこうしたいと思ってますけれども、
はい、
相手方の方はどういうふうにお考えですかみたいな形で書面をお出しして相手の意見を聞いて、うんうんうん、
はい、
ただやっぱりそれでもやっぱりこうちょっともうこれはお互いの話し合いで解決するっていうことは難しいなと思えば、やっぱり裁判になり、
はい、
民事調停なりを選択せざるを得ないっていう形で順序を追っていくのが一般的で、いきなり調停とか訴訟とかっていうことはあんまりないと思います。
そうなんだ、こう、はい、段階を踏んでという形なんですね。
の方が多いと思います。
なるほど。ではまあ詳しい事例とか、はい、ではもうちょっとですね、まあ、深掘りする質問はこの後後半で伺うことにして、
はい、
一旦この辺で宮城さんのリクエスト今日おかけしたいと思います。今日は小田和正の優しい雨かに、はい、リクエストいただいておりますけれども、こちらは何か思い出のある曲ですか？
いや、まあ別に特にはないんですけれども、はい、私は小田和正さんの曲が何でも大体好きで、
そうなん
ですか、はい、やっぱり自分が落ち着きたいとかっていう時はもうよく聞いてます、はい、
昔すごく流行りましたよね、
はい、
いい声なさってますしね、はい、はい、ではリクエスト曲をおかけいたします。小田和正で優しい雨です。はい、お送りした曲は小田和正で優しい雨でした、本日の司法書士に聞いてみようは、宮城県司法書士会から宮城克也さんをお迎えして民事調停についてお話を伺っています。宮城さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ちょっと失礼なことを伺ってもいいですか？
はい、
調停とか民事とかこう、はい、裁判所が絡むような何かこうアプローチって、
はい、
まあ、私一般の感覚だと、はい、弁護士さんっていう頭がまず最初にあって、
はい、
なかなかこの司法書士の方って思い浮かばないんですが、
はい、
まあ、それでもご依頼があるということで、はい、この司法書士を選ばれるメリットとかってあるんですか？
はい、おそらく一番大きなメリットは、はい、報酬だと思います。費用のところですね。おそらく例えばですね、
はい、
10万円とか20万円ぐらいの請求をしたいんだけれども、
はい、
例えばお金返してほしいとかっていう調停なり裁判を起こしたいんだけどもっていったご提案いただくと、やっぱりそれを弁護士さんのところに持って行ってしまうと、
はい、
弁護士さんだとどうしても報酬がそれ以上になってしまう可能性があるので、
なるほど、はい、
費用倒れになるっていうケースがもう圧倒的に多くなってしまって、う
んうん
うん、なのでやっぱり弁護士さんに頼むとやっぱり何百万とかっていう単位のものじゃないと、
はい、
なかなか受けてもらうっていうことが難しいっていうことがあると思います。
そもそもやっていただけるかどうかっていう問題があるわけですね。
はいはいはい、やっていただいても、はい、もし100万円とか戻ってきて、例えば70万戻ってきましたって言っても、
はい、
それが全部弁護士さんの費用の方で消えていくっていう可能性があるので、それだとやっぱり、
はい、
自分の手元に残るものがほとんどないので、
はい、
それだとあんまりやっても意味がなかったなーっていうことが後々後悔してしまうので。
確かにそうですよね、はい、でも一般人にとってはその50万でも70万でも、
はい、
司法書士の皆さんは140万以下の民事訴訟って伺ってますけど、はい、それだけでも大金ですよね、私たちにとっては、はいは
いはい、そうなんです。なのでやっぱり10万でも20万でもやっぱり回収してほしいっていう方はいらっしゃいます。
はい、
そういう方はやっぱり、
はい、
そうなると司法書士であれば、はい、そのぐらいの金額であっても対応してくれますので、さすがにそれ以下で例えば数万円とかっていうと、さすがに司法書士でも
そうです、ね、
はい、いくらなんでも費用倒れになるので、
はい、
ちょっと申し訳ありませんけれどもっていうお断りすることはありますけれども、
はい、
ある程度の金額で、はい、 例えば20万30万ぐらいであれば受けてもらうことは可能だと思いますので、
はい
はい、その場合は遠慮なく司法書士さん、お近くの司法書士さんに一回お伺いして、
はい、
ご相談していただければと思います。
なるほどね、
はい、
宮城県司法書士会にお電話しても、はい、ご紹介していただけるっていうことなんですよね、
はい、もし、お知り合いの司法書士さんいません、いたとしてもやっぱり司法書士の主要な業務、やっぱり登記業務がメインでやってる事務所が多いので、
はい、
裁判の方の業務やってる司法書士さん、やっぱり知りません、知らないっていう方がいらっしゃいましたら、
はい、
その時は司法書士会の方にご連絡いただき、
はい、
司法書士さん、裁判やられる司法書士さん、ご紹介いただきたいのでっていうことを言っていただければ、
はい、
ご紹介していただけると思います。
そうですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。では、後半はですね、残りの説明ということで、リスナーの皆さんに聞いていただきたいような事例などありますか？
はい。まあ、一応ですね、はい、例えばなんですけれども、
はい、
今さっきお金の話しましたので、仮に例えば30万お金、
はい、
返してほしいっていうことで、
はい、
裁判を起こそうかな、訴訟で起こそうかな、あるいは調停や民事調停を起こそうかなっていう考えて、うん、まあどちらでも構いませんけれども、
はい、
じゃあどちらかの裁判手続き取りました、
はい、
でそしたら裁判を起こしたところ、うんうん、相手方がいやもうそれはお金借りた覚えない、例えばそれはもううーんもらったもので、
はい、
はい、でももらってるんだからそれ返せっていうのはおかしいでしょっていうふうに言われて、
なるほど、こちらは返したき、はい、貸したと思ってるのに、
はい、
先方はもらったという言い分っていうことですね、
はいはい、もらったんだったら結局返す義務はないですよね、
うん、
で逆にそれ相手方からしたら請求されてる方からしたら、はい、だってそれだったらもし貸したって言うんであれば、
はい、
証拠になる借用書とか、そういう書面があるだろうからそういうの出してって言われたようなケース、
はい、
でやっぱりでもやっぱり10万円とか20万とか30万ぐらいだと、
はい、
いちいち借用書なんか取らないで、
そうです
ね、お金貸す方も
約束で、
はいはい、もう貸してくれるの当然の約束で、
うん、
うん、貸す方もいらっしゃるので、
はいはい、
そんなのいちいち書面にして残したり証拠残したりってことを考えないでやります、
はい、
貸してしまいましたっていう方が多いです、
はい、
まあそういう時はお客さんにまあ、遅いご相談をいただいた場合は、
はい、
まあ、督促とか何回か してもらって、
はい、
書面でじゃあ別にすぐ返してもらわなくてもいいので、
はい、
後々例えばお金できた時に、
はい、
いくらかでも返してもらうみたいな形で約束してもらって書面にすると、
はい、
後々ですね、
はい、
作るっていうことでもそれでも証拠になりますので、はい、それで猶予してあげて、
はい、
例えば1年後待ちますので、1年後に30万円返してもらえればもうそれで、
うん、
構わないのでっていう約束してもらえれば、
はい、
相手も、まあ、それだったらって言って強くそういうことを言ってた方でも、
はい、
じゃあまあ返してもいいかなと思ってくださる方もいらっしゃいますし
、はい、
あるいはもうそもそもその方がですね、
はい、
30万円っていうと金額だともう一括でもお支払いするっていうのがもう困難だっていうんであれば、
はい、
例えばじゃあもう月1万円でもいいので、
うんうん
うん、返してもらえませんかっていうような条件をこう、
はい、
相手にもメリットがあるような条件を提示しながら、
はい、
少しでもお金返してもらえるような手続きをこちらが、はい、まあ、取っていくっていうのが、
はい、
まあ一番返して少しでも返してもらう可能性が高い方法なのかなっていうふうには思われます、
うん、そうですよね、
はい、
結果的に戻ればいいっていうところに目的を、はい、載せるとすると、
はい、
ちょっと後になったり分割になったりしても、はい、まあ戻ればいいかなっていう結論にはなるかもしれないですよね、
はいはい、まあ、1円も返してもらえないっていうよりは
マシですね、
はい、もうマシなのでそれであればもう断然 、
はい、
そちらの方をやっていただく方がいいので、もう私とかにご相談いただいた時はもうそういうふうな、
はい、
相手にも少しでもメリットになるようなものを出さないと、
うんうんうん、
やっぱり
意固地になっちゃうよね、
はいはい、もう結局はもう、うんうん、専門家の司法書士でも弁護士さんでもいいですけども、そこにやっぱり相談来る前っていうのはやっぱりもう当事者同士である程度話し合いはもうしてるわけです、
はいはい、
でやっぱりそこでもこじれてもどうにもならないから、
はい、
なんとかこの事件処理してもらえませんかっていう形で持ってこられますので、うんうん、
はい、
なのでそれをいきなり裁判とかではなくて、うんうん、やっぱりちょっとでも、
はい、
条件緩和してあげて、
はい、
こういう提案してみてはどうですかっていうところから始まって、やっぱりそれでも相手がもう1円も返すつもりがないっていうんであれば、やっぱりもうそれは裁判所使った手続き取らざるを得ないですよねっていうような形で ご説明差し上げるっていうのが多いと思います、
は
い、
確かにそれに第三者の方が入って、はい、まあ、公的な場になるとお互いにやっぱりもうなんか背筋も伸びてちゃんと話を聞く、はい、態度にもなりますしね、はい、ただその代理人さん同士は OK でも、はい、持ち帰って依頼者の方にお話ししたら、はい、いやそれじゃダメってこともないんですか。
あ、はい、あのそういうこともあります。
やっぱり、
はい、はい、あるので、はい、調停の場合だとですね、はい、もうそもそも当事者連れてきてくださいって、当事者も一緒に行く、代理人がついても別に当事者が行っちゃいけないってことはないですから。
あ、そうなんだ、
はい、だからまあ調停であれば、はい、もう当事者も一緒に来て、
はい、
うん、話聞いてどうするかその場で代理人と一緒に考えてもらってっていうのがあるのでできますので、
はい、
私は一緒についてきてくださいっていうことが多いと思います。
あ、じゃあなんか伴走者ですね、なんか支援者みたいな、はい、なんか不思議なこう関係になるわけですね、はいはい、
だからまあもううん、どちらがいいのかなっていうのは、例えば代理人だけが一人で行って、はい、後から代理人はこれでいいかなと思ってるけれども、はい、後から持ち帰って本人に伝えちゃったら、はい、本人はそれじゃ嫌だっていうぐらいであれば、
う
んうん、もう
そう思っちゃいました、はい
はいはい、それであればもう一緒に行っていただいて、はい、どういう話し合いしてどういう流れで、
はい、
こういう提案が出てきたんだっていうことがもしあるんであれば分かれば、
はいはい、
ああ裁判所はこういう考えなんだなっていうのが少しでも分かれば、
はい、
ご本人も、はい、まあじゃあそれだったらそれでっていう納得はしやすいっていうのはあると思いますので、一緒にいていただいた方がいいっていう考えもあります、
うん、
まあ、それはそのお願いした代理人の方がどう考えるか次第にはどうしてもなってしまいますけれども、はい、
そうですよね、
はい、
ただ、まあ、訴訟じゃないにしても、はい、出るとこには出た状態ですものね、一応調停って言いましてもね、はい、
調停も裁判所が関与してますので、
はい、
もしそれで合意ができて、
はい、
じゃあお金払いますよって合意ができて、うん、もしそれを合意したにもかかわらず相手方がお金を払ってくれない場合は、うん、
はい、
判決と同じで強制執行で相手の財産を差し押さえて現金化するってこともできますので、はいはい、
強制力があるんですね、
はい、強制力があるんです。
うーん、
なので裁判所使ってる手続きですので、
はい、
やっぱり払わなければ財産を抑えられるっていうリスクがあるっていうことで、やっぱり払ってくれる可能性は、それにお互いに合意してますからね、払いますって約束してくれてますの で、
そ、 です、ね、はい、
それであんまり払わないっていう方はいらっしゃらないと思います、
はい、はい、あんまり今まで詳しく伺うことがなかったんですけれども、はい、すごく分かりやすく説明してくださって、はい、すごく嬉しかったです。ありがとうございま す、
、はい、とんでもないです。
何かこうお願いする時の注意点などはありますか。
はい、やはり一番問題になるのは報酬です、
はい、うん、
報酬の規定で、はい、言ってた内容とやっぱり実際に請求された時に報酬額が違う、はい、
うん、
あとは、やっぱりですね、裁判になりますとやっぱり本人が考えているような裁判という手続きは時間もやっぱりかかりますので、
はい、
本人は簡単に1ヶ月とか2ヶ月ぐらいで終わると思って出るってもですね、実際は裁判となるとやっぱり平気で半年、
はい、
1年というのはかかるようなものも時間もかかりますので、
はい、
やっぱり手間と、
うん、
手間はやっぱり思ってる以上にかかるっていうことは、
はい、
ご理解していただいてっていう形にはなると思います。
最長でどのぐらいですか。
何年もう何十年データスでやってるのもあると思います、
ね、本当ですか、
はい、まあ、もうでも5年6年になってるってやってるってますよっていうのもあります。ただ調停の場合はもうそこまで行くことはないで、裁判であれば、
うんうん、
訴訟であればそこまでは行きますか、行くことはありますけれども、
はい、
結局は訴訟だと第一審があって次そうに不服があると、
聞きますよね、よくニュースで、
はい、控訴されて第二審、
はい、
で二審にも不服があると上告してって言って最高裁みたいな形になってしまいますので、
は
い
は
い、それだけ時間がかかる。そこにもし一つに1年かかってしまうと、
はい、
やっぱり3年とか、まあ、実際はそこまでかからないことは多いですけれども、
はい、
長いものはかなりかかっているものもありますので、
はい、
はい、調停だとやっぱりそこまではかからないです。どんなに長くても半年か、早ければもう2、3ヶ月で終わるっていうこともあります。
そういうこともあるんですね、はい、でもその調停を行っている最中は、まあ、訴えた方も訴えるっていう言い方し申し立てか、
はい、
申し立てした人もされた人も、
はい、
ストレスはすごいと思うんですよね、やっぱりね、
はい、はい、やはり裁判所ってやっぱり特別な場所なので、う
ん、はい、
やっぱり行くっていうだけでも相当
ハードルが高く、はいはい、感じます、
はい、プレッシャーはかかるのかなと思いますので、
はいはい、
ただですね、裁判所は 全くわからない素人がいきなり行ったとして、こういうことしたいんだって言っても、
はい、
丁寧に答えてくれます、今は。
わかります、
はいはい。
とても親切だと思います。
はいはい、なので、うん、いきなり裁判所に行って、こういうことを調停なり裁判を起こしたいっていうことでもあったとしても、
はい、
丁寧に答えてくれますので、
はい、
もし誰か代理に立てないで自分で裁判やりたいって自分でやってみようって思われる方が いらっしゃれば、
はい、
裁判所にご相談いただいても大丈夫だと思います、
はい。まあ、そこで適切にアドバイスくださる、はい、ということですよね、はい、
そうです。
うん、今本当にね、いろいろ親切になっててありがたいですね、はいはい。今日はどうもありがとうございました、はい。本日は宮城克也さんに民事調停についてお話を伺いました。今日は本当にどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい。ではこの辺で失礼いたします。
失礼いたします。